1989年末、ベルリンを東西に分かっていた壁が崩れた時、ドイツばかりでなく世界中が歓喜した。日本でも壊された欠片を持って帰るのが流行になったほどだ。壁は戦後世界を執拗に覆っていた東西冷戦の象徴だったからである。こちら東京の地下鉄九段下駅の壁は、そんな歴史とは縁遠いものだ。しかし、厄介さでは引けを取らなかった。方向も高さも同じで隣り合う都営新宿線とメトロ半蔵門線のホームを隔てた。乗り換えの客は階段を上り、二つの改札口を通り、また降りなければならなかった。都営とメトロで経営母体や料金体系が異なるためにできた壁だが、利用者にとってこんな馬鹿げたことはない。東京都の猪瀬直樹知事が馬鹿の壁と名付けたほどだった。で、ようやく12億円もの金をかけて取っ払った。遅きに失したとはこのことだ。だが、拙速に壁を除いて失敗したのが民主党である。政権を取るため、路線の違いを超え、保守派から旧社会党まで一緒になった。向きも高さも違うホームをくっつけたようなものだ。結果は、離党者の続出や分裂を招き、わずか3年余りで政権を失う羽目になった。慌ててホームを鳴らそうと投稿料を定めることになり、その案をまとめた。ところが、最も重要な憲法を一つとっても、日本国憲法の基本精神を具現化する、未来志向の憲法を構想すると、まるで両論併記になってしまった。バラバラぶりを一層印象づけている。いっそのこと、もう一度間に壁を設け、競い合ってみたらと思うが、そうもいくまい。いや、民主党だけではない。安全運転ばかりしている間に、TPP 交渉参加で亀裂が広がりかけている自民党も、決して威張れたものではなさそうだ。平成25年2月20日、産経省。